私たちが箱の罪を覆う蓋、私たちのなだめの場所としてのキリストを持つとき、最終的に箱は机となります。これは霊的経験の事実です。出エジプト記25章22節、私はそこであなたと会い、罪を覆う蓋の上から、すなわち証の箱の上にある2つのケルビムの間から、イスラエルの子たちに対して、あなたに命じるすべてのことについて、あなたと語る。経験に欠ける人たちは、私たちが語っていることを理解することができないでしょう。彼らは霊的な事柄に関する文化には他国人ですから。証の箱が私たちの経験において、臨在備えのパンの机となることについてのこの言語を理解することができません。それにもかかわらず、私たちが箱の罪を覆う蓋、私たちのなだめの場所としてのキリストを持つとき、最終的に箱が机となることは霊的な経験の事実です。4. これは同一のキリストに対する経験です。このキリストは神の証であり、神の具体化、また表現です。彼は机となり、また食物ともなって、私たちは食べて享受し、養いを得ることができます。B. 箱と机の高さはどちらも同じ1キュビト半です。これは、キリストに対する私たちの享受が神の証の標準に符合していなければならないことを啓示しています。私たちは23節から、臨在備えのパンの机が高さ1キュビト半であったことを知ります。これは、ここの標準が証の箱の標準に達していることを強調します。使える祭司としての私たちに対するキリストの養いは、神の証の標準に符合しています。もし、キリストに対する私たちの享受が箱の高さによって強調されている神の証に達していないなら、私たちの享受は完全ではありません。それはある面で欠陥があり、標準以下です。C、箱は机を生み出し、机は私たちを箱に戻します。このことの意味は、神の具体化としてのキリストが私たちを彼に対する享受の中へともたらし、彼に対する私たちの享受が常に私たちを神の証としてのキリストに戻すということです。紹介生活の中で、私たちは証と養いの両方を持つべきです。すでに見てきたように、箱も机も金で覆われたアカシア材で作られており、両方とも同じ高さであり、両方とも足のところに金の冠があり、両方とも金で覆われたアカシア材の竿で担がれました。これらの類似は、机が箱の経験から来ることを示します。常に先に箱が机を生み出すのであって、机が箱を生み出すのではありません。しかしながら、最終的に私たちの経験では、どちらが先かを言うのは困難です。箱は机を生み出します。しかし、私たちは机を経験すればするほど、ますます箱を持ちます。なぜなら、机は常に私たちを箱に戻すからです。ですから、箱は机を生み出し、机は私たちを箱に戻します。このことの意味は、神の証の具体化としてのキリストが、私たちを彼に対する享受の中へともたらし、私たちの彼に対する享受が常に私たちを神の証としての彼に戻すということです。